こんにちは、チーム478の田中です。この音声はクエスト大王さんより、配布された方にお届けしています。まずこの音声を取るきっかけになったことなんですが、実はこの前クエスト大王さんとスカイプで話をしてまして、でクエスト大王さんはメルマガをあんまりやってないんですが、そこをなんでクエスト大王さんメルマガやらないんですかっていう質問を僕が投げかけたときに、書くネタがないと。あと、書くネタがないのと、何を書けばいいのかと。あと、ブログと同じ記事になってしまうので、ついつい書かなくなってしまうっていうようなことを、お話しされてて。で、クエストさんは皆さんご存知だと思うんですが、ブログに力を入れている方で、強いブログを持っておられる。で、長くされているっていうことで、ブログに関しては、すごく、力を入れられてるんで、いいブログを持ってるんですが、メルマガに関して、本当この前いつ届いたかなっていうような、そんな感じだと思うんですね。で、そこにその同じ記事を書いたらダメっていう、固定観念が、あったということで、クエストさんほどの方でもそんな固定観念で、書かれないっていうことであれば、同じような方って多いんじゃないかっていうことで、ちょっと今回お話を、させていただくことになりました。で、まず、皆さんに言いたいのは、やっちゃダメっていうか、これはダメだろうとか、こんな情報を流しても意味がないとか、結構皆さん自分で壁を作ってるっていうか、自分でそのやらない理由を作ってる方が多いんですね。で、僕自身はメルマガとブログを一応やってるんですが、僕自身はメルマガに力を入れてる関係で、ブログの方は、本当にメルマガで書いたことをコピペ、一部を抜粋して、貼り付けてるだけなんですけども、最初はそういうその、めんどくさいから、ブログにコピペをしてたんですが、ある時メルマガからブログを読んで、僕の塾に入られた方がおられまして、でその方は メルマガも読んでないですし、いろんな検索の中でブログを読んで、ちょっと入ってみようかなっていうことで、僕の塾に入られたんですが、その方が、そういう方もおられるんだなっていう、そこで初めて気がついたんですね。で、一番ダメなことっていうのは、ブログだけとか、メルマガだけっていうふうに決めて、情報を発信するチャンネルを少なくすることだなっていう、そこで初めて気がつきまして、そこからはもう、ブログとメルマガ、両方に力を入れるようになったんですが、力を入れると言っても、ブログの方は更新をするだけ、しかもメルマガの記事を、貼り付けるだけっていう、そのスタイルは変わってないんですね。で、記事をまずどんなことを書こうっていう時に、基本的にはその書いてるはダメっていうことがないので、例えばこれはうちの塾生さんが日記に書いたことをちょっと教えられたことがあるんですが、マウスをダブル、例えばテキストの上にマウスをダブル置い、マウスを置いてダブルクリックすると、そのテキストが全部選択されますよね。そういうのは多分ほとんどの方は知ってると思うんですが、その方がその塾の SNS の日記にその方法っていうか、ダブルクリックすると選択されますよっていうことを書かれたんですね。そうすると塾生の中に5人ぐらいやっぱり知らないっていう人がおられたんです。そうするとその5人の人はすごく喜んでくれるわけじゃないですか。そういう簡単なことで全部選択できるっていう、これ僕も勝手にその時はこんなこと毎日僕も自分でやってるんでみんな知ってるだろうと勝手に決めつけてるわけなんですけども、そういう勝手に決めつけてて実はその喜んでもらえる情報っていうのがほとんどの情報はそうなんですが、そういうのを自分で決めつけて発信しない、それが一番その、マイナスな点だっていうかプラスにならないじゃないですか、発信しないってことで。 そこを、もうそういうのでもいい記事にして、まあ、流していく。そこがすごく大事だっていうことなんですね。で、ブログとメルマガの記事をこう、別々の記事を書かないとダメ。まあ、文章がね、いっぱい書ける人はそれでも、まあ、そう戦略的にメルマガとブログを分けて書くっていうことは、まあ、ありだと思うんですが、そこまで皆さん、まあ、副業としてやられてる方っていうのは、時間を割けないと思うんですね。そうすると、まあ、もっと割り切って、メルマガは、こちらからお送りする、まあ、媒体なので、それを読んでる方もおられますし、ブログを読んでる方もおられるわけじゃないですか。そこを分けるんじゃなくて、もうその読み手の人に選んでもらう。ブログで読まれる方はずっとブログで読んでくださいね。メルマガで読む方はメルマガで読んでくださいね。同じ情報を、まあ、お送りする。あとはその読み手の方に、自分が、読みやすい、まあ、環境とか、メルマガとか、その環境とか読みやすいスタイルによって読んでもらう。そういうふうにそのユーザーさんのその、まあ、に任せてしまう。そこに、何やこれ同じ記事じゃないかって、まあもちろん思う人もいると思いますし、例えばさっきのそのダブルクリックして選択されるっていうような、情報流して、こんなん誰でも知ってるわと思うような方もおられると思うんですけども、逆に喜んでくれる方も絶対おられるんですね。で、そういう方に向けて、まあ、情報を発信していくっていう、そういうことがまあ大事であって、どちらかというと皆さんこんなん流して恥ずかしいなとか、こんなんみんな知ってるわっていうんで、流さないっていうか書かないんですけど、そこは考え方を逆にしてね、喜んでもらえる人が一人でもいれば、まあ、その記事は役に立ちますし、逆にこんなん知ってるわっていうふうに、まあ、思う方も、違うことを、まあ、流した時にやっぱ喜んでもらえる場合もあるんですね。だから、まあ、ブログにしろメルマガにしろ、100人いて100人の人に喜んでもらえる記事なんか、まあもちろん書くことできないんで、そこをそのみんなに喜んでもらえるとか、みんな満足するようなことを求めていくと、延々に、まあ、書けないっていうようなことになってしまいます。だから少しでも喜んでもらえる人がいれば書くっていうスタイルを、まあ、続けていれば、自然とそういうその、まあ、書くことも増えてきますし、まあ、書いちゃダメなことはないっていうことと、こんなことを書いても仕方がないだろうっていうことがないっていうことを皆さんに知っていただきたいんですね。で、先ほどのダブルクリックの例じゃないですけども、そういう些細な、まあ、例を出して、まあ、メルマガを書いた時の方が逆に、まあ、喜んでもらっているか、方が多いっていうか、そういう反応があるんで、ありがとうございましたっていうメールをいただくことが多いんですね。むしろそのノウハウとか、専門的に、書いた時の方が、逆に反応が少なかったりしますので。で、逆にその、専門的なことを書くと、それを分かっている人っていうのは、また今度ごく一部なわけじゃないですか。だから結局、どんな記事を書いても分かる人っていうか、まあありがたいと思ってもらえる人っていうのは、一部なんだっていうことで、考えてもらって、とりあえずその自分で書けない理由とか、まあ書かない理由、そういうのをどんどん省いていってもらう。で、そこで壁をなくしてしまって、まあ行動に結びつける。そういうふうに考えていただきたいんですね。で、まず、メルマガをやらないとか、ブログをやらないとか、発信する道具を持たないっていうことが、まあ、アフィリエイトの中では、一番、まあ、マイナスなわけじゃないですか。だから、できるだけそういう発信できるものを、持って、まあ、定期的に発信していく。で、まあ、僕がブログとメルマガの記事を同じにしてるっていうのは、それが続けていけるスタイルっていうことなので、それを無理してブログの記事を書こうとか、別々にしようってすると、やっぱり続かないんで、で、第一はやっぱ続けていける自分のスタンスで、媒体を多く持って広く発信していく、そういうことが大事だと思います。で、まあ、クエストさんにもメルマガやってくださいよって言ったんですけども、同じような記事を書いててもメルマガとブログっていうのは、 即効性の面ではメルマガがやっぱ優位ですし、その使い方がね、実際にアフィリをするときに用途が変わってきますんで、そういう、街のブログと攻めのメルマガ、ね、普段は同じ記事を書いてる。で、そういう武器を2つ持つっていうことが、やっぱアフィリエイトに結びついてくる、報酬に結びついてくると思いますので、で、僕は結構メルマガを勧める方なんですね。メルマガ大好きなんで、その理由として、販売者側から見ると、メルマガをやってる人っていうのはすごくありがたい存在で、実際売れてるっていうのはメルマガから売れてる方が多いんですね。で、その理由としては、クエストさんの、ブログすごく強くて、レビューもきっちり書かれててね、見るんですけども、逆にメルマガから知って検索してブログのレビューを読んで買う人っていうのはメルマガに戻って買うんですね。その理由として、やっぱり日本人的なところがあって、やっぱり普段読んでるメルマガでその人が教えてくれたんであれば、教えてくれた人から買おうっていう、やっぱそういう人が一定数いるんで、メルマガを発信する、第一で知るっていうのがメルマガ、そっから検索していろんなレビューを見て確認してまたメルマガで買う、そういう方がもう圧倒的に多いっていう、そういう現実があるんで、そういうプッシュ型の、攻めの、媒体のメルマガを、ぜひやっていただきたい。やるにあたっては、今までブログされてる方はブログをやってる、ブログの記事をそのままメルマガに変えればいいですし、逆の場合も、すでにメルマガされてる方っていうのは、ブログに同じ記事を書けばいい。で、記事の内容も何でもいいんです。少し簡単な、いわゆるそういうノウハウみたいなもの、パソコンの使い方でもいいですし、フリーソフトの紹介でもいいですし、何でもためになるんで、その読み手の方がそれを選ぶというか、読み手の方が読んで、読んだ後に、あ、よかったねとか、こんなこと知ってるよとか、何やこの記事とか、いろんなその受け取り方があると思うんですけど、あくまでそれはもう読み手の人に委ねるっていう。こちらは情報発信者としてのその立場を崩さないっていうことを考えれば、もう記事もどんどん書けますし、続けていけると思うんですね。そういうふうに自分で自分のそのルールを決めないというか、壁を作らないっていう、そこがすごく大事だというふうに思ってます。で、これはもういろんな方と話してたと思うんですけど、なんでそれがそこでそのやらないとかできないっていうことを自分で決めるんだろうっていうのがすごくありまして、できない理由とか、やらない理由って付け加えるとどんどん出てくるんですけど、それが意外と理由になってないっていう、自分自身はもう理由にしてる部分があるんですけど、客観的に見ると理由になってないことが多いんで、そういうのはもうどんどん省けるっていうふうに考えてもらって、一度例えばできないなと思った時に、客観的になんでできないっていう、それが本当にそのできない理由なのかっていう、そこをこう考えていただくと、一歩前に進みやすいんじゃないかなというふうに思います。で、こんな感じで、僕自身は自分で壁を作るのが一番やっぱりダメなことだと思ってますので、ぜひ皆さんにもそういう壁を取り払っていただいて、できないことはないぐらいに、ネットでやってマイナスはないんで、お金がかかるわけでもないですし、とりあえずやるだけなんで、とりあえず一歩踏み出していただければ、必ずそういう違ったまた見方もできますし、違った世界が見えてくると思いますので、ぜひその壁を取り払って一歩進んでいただけたらなというふうに思います。で、クエストさんには日頃からお世話になりまして、僕の方がいつも勉強させていただいてるんですけども、そういうふうにそういうクエストさんでありながらも自分で壁を作ってる部分があるっていうことなので、僕らでも知らないうちに壁を作ってしまってます。 そういうのを、まあ、今こうやってお話ししながら、自分も反省しながら、まあ、クエストさんの話を聞いたりとかしながら、まあ、皆さんにそこでそのまとまったことを、まあ、今回お伝えしたいんですが、常に今壁を作らないって思ってもやってるうちに知らないうちにやっぱ壁作っちゃうんで、そういうことも常に気をつけていただければなっていうふうに思います。まあ壁を作らないっていうようなお話だったんですが、少しでも皆さんのお役に立てればなっていうふうに思って話をさせていただきました。ありがとうございました。